河村陽介です。今日は小菅村タイニーハウスプロジェクトの和田さんにお話を伺いに小菅村のタイニーハウスに来ています。和田さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は和田さんが思う山梨と夢について伺えればと思います。
はい、はい、
和田さんは、はい、およそ25年前ぐらいですかね。
そうですね、
はい、小菅村で温泉施設の設計をされて以来、はい、小菅村にずっと携わられていますが、はいはい、小菅村の魅力って何でしょうか。
そうですね、やっぱり本当に僕はそれまで東京に生活をしてきて、
はい、
で東京の生活ってあまり人とコンタクトするってことはそんなにないんですけども、
日常生活、
そうですね、はい、日常生活の中でもですね、でこの小菅村に来て本当に会う人会う人みんなが声をかけてくれて挨拶をしてくれる、しかも優しいんですよ、とてつもなく優しいです。もうそこが一番この村のために頑張ろうという気になったって一番のところですね。はい、
以前にもこのコーナーに小菅村の地域おこし協力隊でやられてた方にご出演いただいたんですけど、その方もやっぱり小菅村が、村民の方みんな優しいと、
そうなんですよ、本当にそれはね、もう本当にこんな社会があるんだろうかと思うぐらいにびっくりします。
それはもう普段からも感じるんですか。
そうですね、普段からも感じますね。特に村出身の方はもうそれが身についてるんで、もう道端ですれ違ってもこんにちはつってニコニコっとしてくれるんですよ。ただ挨拶して通り過ぎるんじゃないんですよね。
ああ、確かに僕もさっき実は小菅村の村民体育館の場所が分からなかったんで、はい、役場に入って聞こうと思ったらもう皆さん寄ってきてくれて
というか、
すごいウェルカム
な
笑顔な感じだった
ね。
そうですね、なん
かそういうのがもうね、もう村人がもう染みついてるから村の人たちは何とも思ってないんですよね。
それは当然だと、
当然のことで、
そんな和田さんは、タイニーハウスを小菅村に建てて、タイニーハウスプロジェクトを運営されていますが、小菅村の村民の変化なんてあったりしました？
はい、タイニーハウスっていうものは村人にとってはですね、やっぱりとんでもない世界ですね。
確かに
初めのうち
日本全国でもまだタイニーハウスがまだ浸透して
ないわけですから、そんな小屋みたいのを作ってどうするんだと。まあ、これはもうやっぱり言われましたですね。
多分小菅村じゃなくてもやっぱ言われてしまいますよね。15平米とか20平米ぐらいの家を建てて、そもそも住めるのか、
そういうことですね、
やっぱ思ってしまいますもんね。
もうまず最初に荷物どうすんだって言われました
よ
ね。
物が家に置けんのかと。
置けんのかで。
ただ実際、はい、
タイニーハウスっていうのは、その家の大きさを競うものでも何でもなくて、そこに住まうその精神的なものの考え方とかそういったところを大事にしようということなんですよね。山村にこう隠居小屋を建てて質素に暮らしていくという生活を、この村には何があったんだろうかって、これやっぱり自然と人と付き合う中で自分をもっとこう厳しく見ていくみたいなね、なんていうんですかね、そういう人生観みたいなものを大事にする。そうすると住まいというのは豪邸じゃなくてちっちゃい方がいいみたいなんですね。そういう文化で日本にありましたよね。ですからそこが一番大事なところなんですね。
本当に北条記の
四畳半の
鴨の帳面のような考え
のような徐々に徐々にそういうところにこう行くという、となんか心豊かに人生が過ごせるみたいなんですね、ものとしてタイニーハウスっていうのがあるわけですよね。ですからそれをやっぱり初めは分かってくれないですよね。
そうですよね、やっぱりこう広さとか考えるとうんって思いますけど、僕も今週初めて見て、日本にどんどん浸透していくんじゃないかなって思いますけども、実際に小菅村の村民の方もやっぱ建てた後のこのタイニーハウスを見て、
ですからやっぱり2年目3年目と立つに従って、やっぱりあれなんか変なのがどんどんできてるけど、どうなんだろうねっていうのから徐々に変わってですね、素晴らしい、私もぜひ住みたいとかですね、いう人がどんどんできてきてますし、なんと最近小菅村の小学校の子どもたちが、私のところに実はタイニーハウスについて教えてほしいということで、インタビューに来てですね、 まあ、学校で、まあ、あの子どもたちに説明をするところまで実は来てましてですね、はい、本当に嬉しいですよね。
あの和田さんはこれからこのタイニーハウス、はい、そしてこのタイニーハウスのキット化を目的にした工房を作る座を通して、はい、小菅村をどうしていきたいって思いますか？
そうですね、はい、あの僕が小菅村に来て、やっぱりいろいろ感じることはですね、この村にその昔ながらの自給自足の文化があってですね、うん、それがちゃんと残ってるんですよね。
あ、今も、
はい、ですから今でもシーズンになると、味噌の仕込みとか、うん、あるいは秋口になればあの保存食としての、漬物だとかね、はい、これからだと山菜が始まり、夏にはそのできた野菜を使っていろんなものを作ったりとかですね、うん、そういうあの文化っていうのがですね、やっぱり素晴らしいなと、うん、まあ、これはあの今世界中で言われているその SDGs じゃないんですけども、うん、そんなところにも通じる、なおかつ今日本人というか日本 の、 あの地方が疲弊している最大の理由は、はい、僕が思うにはそういう地域の自立といいますかね、うん、物を地域で作って物を地域で消費するという文化がなくなってしまったところ、これが地方のシャッター通りを作っている原因だと思います、うん、で幸い小菅村にはそういうまだ文化があるんで、うん、小菅村も全くシャッター通りみたいな商店がどんどんなくなっているんで、うん、でそれをやっぱりもう一回復活して、うん、地域でできた野菜やなんかで食事をとり、うん、地域の資源で家を建て、うん、その中で仕事が発生して村の人が生活できる、地域が自活できるそのシステムをですね、なんか、まあ、でかい話になっちゃうんですけど、まあそういうもののお手伝いができたらいいかなって考えてるんですね、うん、はい、
和田さんのこれからの夢ってありますか？は
い、そうですね、まあここまで今までいろいろねタイニーハウスを作ってきたんですけども、うん、まあ、これもっとどんどん増えたらもっといいのかなと思ってましてですね、タイニーハウスビレッジみたいなね村の中にできたらいいかなというふうに思ってます。
和田さんの頭の中にあるタイニーハウスビレッジ、はい、ちょっと楽しみですね、
はい、
あの和田さん今日は最後に、いろんな働き方が生まれて、はい、やっぱり生活スタイルも多様化する中で、はい、これからタイニーハウスがどんどん浸透していくんではないかと思いますので、はいはい、あのタイニーハウスをまだ知らない方にメッセージをお願いします、
は
い
は
い、
そうですね、タイニーハウスってただ単に小さな箱みたいなイメージをお持ちの方がいっぱいいるかと思うんですけども、タイニーハウスの取り組みで一番重要なのは自分の人生の中で家というものに対する比重をもうちょっと軽くしましょうという実はメッセージなんですね。ですから例えば自分がその30年ローンが20年ローンで済むかもしれない、はい、10年ローンでもできるかもしれない、はい、そうすることによってその自分がもっと自律的に旅行することもできるだろうし、うん、勉強することもできるだろうし、うん、いろんな可能性が見えてくるんじゃないかな、うん、まあ、そこをぜひ皆さんに知ってもらえたらいいなというのが、
タイニーハウスでより人生が有意義になるかもしれない、
そうですね、
人によってはですね、
はい、
でも僕は本当タイニーハウスの魅力を今週1週間教えていただきました、は
い、
あの和田さんありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
今週の放送および過去の放送は番組のホームページから聞くことができます。最後に和田さんの好きな曲エルトン・ジョンキャンドル・イン・ザ・ウィンド1997をお送りします。和田さん今週1週間ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。